イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいだろうか、と言われた。5000人に食べ物を与えたというこのイエスの奇跡は、まあ、よっぽど知れ渡っていた奇跡物語なのだろうなと思います。というのも、4つの福音書全部にこの話は出てくるのですね。聖書を読んでて面白いなと思うのは、こういうふうな場面。4つの福音書に同じ話が出てくる時っていうのは、一番面白いんですね。どうしてかというと、この4つの福音書に同じ話が載っていても、それぞれ微妙に言い回しが違ったり、話の展開が少し違うんですね。で、その小さな違いというのが、実はこの福音書記者の置かれている状況の違いだったり、思想の違いだったり、それかもちろん書かれた時代が違うということもあるんだけれども、そういう、違いが、生活の座の違いを表すわけですよ。だから、そういったことを探る手がかりが、他の話よりもたくさん詰まっている。同じ話が4つあるということは、4つの違いが全部わかるぜっていう、そういうことになるので、大変面白い箇所ですね。そうしますと、この5000人にパンを配られるという話は、もうまさにその典型のようなお話です。この今日お読みいただいた話の中に、200デナリオンという数字が出てきました。デナリオンっていうのは、口語訳聖書なんかではデナリ、デナリと書かれていたんですが、お金の単位ですね。通貨の単位です。で、1デナリオンというのは、だいたい労働者1日分の賃金だったと、そういうふうに言われています。なので、このデナリオンが、今日の、価値で言えばどうなるか。ちょっと考えてみたいと思うんですね。今日お読みいただいた箇所ではこういうふうに使われてました。フィリッポは、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。つまり、それでは足りないんだっていう文脈で、この200デナリっていう言葉が出てくるわけですね。それでは足りないっていうのは、どういうことなのか計算してみました。東京都の最低賃金というやつですね。2023年10月から東京都の最低賃金というのは1113円。時給換算でね、1113円となったんです。これ毎年10月にの最低賃金というのは見直されるので、10月ぐらいになると大体こう変わってきます。で、ですから去年の10月以降東京都は1113円ということになりました。1日の労働賃金が1デナリオンですから、昔どうだったかちょっとわからないけど、今なら8時間働く。8時間以上は働けないわけですから、8時間働くとしますと、これの8倍ですから、8904円という単位になります。これが現代の東京でいう1デナリオンですね。で、200デナリの話ですから、これが200倍されますと、178万飛んで800円。だいたい180万円弱が200デナリという、かさ高になりますね。で、一方、パンは大人が食べてある程度満腹になると仮定して、この仮定がなかなか難しいんですけど、一人当たり500円ぐらいパンを買えば、まず満足するかなと。その辺のコンビニに行ってね、菓子パンであれば500円たら結構な量になるかな。サンドイッチとかだと500円でもそんなに満腹ならないかもしれないなと思うんですが、だいたい500円あればいけるかしらと。 仮定して180万割る500で3600なんですね。なるほど、確かに男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であったという書いてあるんですが、それで考えると200デナリでは3600人分しか満たさないっていう、確かにちょっと足りないんですよ。なかなかこうフィリポっていう人は暗算の達人だったかもしれないですね。バーッと見まして、いやこれは200デナリでも全然足りませんよって即座に答えていますね。他の福音書4つ出てきますので、ちょっと見てみましょうかね。マタイ福音書にはお金の話はないんです。200デナリっていうことは出てきません。出てくるのはマルコ。マルコは、弟子たちは私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言ったって書いてます。つまり弟子たちにとって200デナリオンというのはとてつもない大金なんですよね。で、そんだけの大金をつぎ込んで我々に買ってこいって言うのですかと。つまりそれは200デナリっていうのがとてつもない大金だっていう意味と、それから200デナリあればなんとか足りるんじゃないかっていうニュアンスと、その両方が多分マルコには書かれているんだと思うんですね。ルカにも直接金額は出てこないんだけど、こういうふうに書いてましたね。彼らは言った、私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。これは、まあ、イエスに向かって弟子たちが答えているわけですから、イエスに向かって、先生まさか私たちに買いに行けとおっしゃってるんですかっていう響きなんですよ。つまり、まあ、イエスの問いかけに対してちょっと非難めいた響きを持っている。それが、まあ、ルカの特徴かもしれないですよね。で、4つの福音書を並べてみると、こういうちょっとした違いはあるんだけれども、いずれにせよ群衆が多いというその多さと、それに対して弟子たちが非常に非力であるという、で、その非力を補うつもりであれば多額の金が必要になるという認識を4つの福音書はみんな持っているという、そういうことなんですね。で、その対比、群衆の多さと弟子たちの非力との対比を補強する材料として5つのパンと2匹の魚ということが用いられていて、それはですから多額多数に対する比較としての小ささ弱さを象徴させるものとして使われているわけです。で、4つの福音書の中で1つだけ、ヨハネだけはこの5つのパンと2匹の魚の出生を明らかにしていますね。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。これ不思議なんですけど、ヨハネにしかないんですよ。でもいつの間にか僕らはマルコを読んでもマタイを読んでもルカを読んでも5つのパンと2匹の魚は少年の弁当だっていうふうに思っちゃってるんですね。思っちゃいけないです。これはヨハネにしかないんですよ。で、それが少年の弁当だっていうことを際立たせている。大人の弁当じゃないんですし、少年だったっていうことですよね。だから多額とか多数との比較をより明確にするために、おそらくヨハネは少年の弁当とわざわざ書いたんだろうと。そして少年の弁当が5000人の男たちに対しては何の役にも立たないっていう、それをどうしても言いたかったわけですよね。ところが弟子たちがそういうふうに言っているにもかかわらず、イエスはそう言わないんですね。何も言わないんですよ。何も言わず、ただそのパンを手に取って祈り、裂いて分けた、そのことしか書いてない。 つまり弟子たちが盛んにこんなんじゃ役に立たないよって言っていることに対してイエスはそれを反論するんではなくて行動で役に立たないんじゃないよっていうことを示しているわけです。つまりイエスはその行動によって私たちに目を留めなさいって言っているわけですよね。どうやって少ないパンでみんながお腹いっぱいになるかっていう方法論ではない。そんな方法論に注目してよとイエスは言ってないんです。そうではない。じゃあ何に目を留めろと言ってるのかっていうと、これが我々にはちょっと理解できない驚くべきことですが、イエスは少なさこそ分かち合いの中心だって言っているようなんです。少ないことが分かち合うことの本質だっていう、そういうことでしょうかね。弟子にとっては男ばかり5000人の集団に対して少年のお弁当一つっていうのはあまりにも少なすぎてもう数にならないわけです。何の足しにもなりませんって言ってるわけですよね。でもイエスはその子供の弁当対5000人の男という対比、それは僕らにはこう目がくらむようなあまりの格差なんだけど、そんなことに全く目もくれない。そうではなく、みんなのためにと差し出された少年のお弁当にだけ目を留めて、だからそれを感謝して割いて分けていくっていう、それだけなんですよ。たくさんあるから分けるとか、いっぱい持っているから分けるのではなくて、むしろ少ないからこそ分ける。小さいからこそ、弱いからこそ分け合う。という、その技を神様が用いるのだということを、その小さな行為を通して、弟子たちに、私たちに気づけよって示しているわけなんです。私は地方の教会の出身で、地方教会の悩みの中で育ってきたんですね。昔はね、地方教会の牧師だって胸張って言えたんですけど、もう今ね、牧師の人生のうちの半分以上都心で、都会で過ごしてるから、僕はもう全然地方教会の牧師でしたって言えなくなっちゃいましたが、でも、地方教会の悩みを、本当によく聞いてきたし、僕は子供の頃から、大人たちの会話を聞いて育ってきているんですよね。だから、地方教会の悩みや問題というのは、本当に身に染みてよくわかります。でも、じゃあ、都会と呼ばれる地域にある教会には何も問題がないのか、困ってないのかといえば、決してそんなことはないんですよ。金曜日かな、北地区のちょっとした会議があったんだけども、もう本当にね、疲れちゃいました。問題の大きさに。しかも、その解決できない事柄をたくさん含んでいるわけで、いや、もうどうしましょうかねって言うしかないっていう。大体、そして、都市部も地方も関係なく、もうちょっと若い人がいればなとかね。あるいはもうちょっとキリスト教人口が基本的に増えなきゃねとか。そういうことならは、地方も都市も関係なく同じように口にすることですよね。北地区の会議で言えば、担う人が本当に限られている。少数でたくさんの課題を担わなければならないっていうことの厳しさとかね。そういうことがやはり話題になるわけです。これはでも、東京であろうが、私の住んでいた秋田の地方の教会であろうが、状態は同じですね。本当にそれはもう、なんて言いますかね。 元気が出ません。本当に悩ましい問題ばっかりで。でも今日のイエスの奇跡は、そんなの関係ねえって言ってるんですよ。いやいや、ないんだから、ないからこそ分かち合うしかなかろうって。弱いからこそ分かち合うんだろう。弱さこそ分かち合いのど真ん中なんだよ。そういうふうに、なんていうか、小島よしおのギャグじゃないけど、もう吹っ飛ばされる感覚ですよね。そんなの関係ねえよっていう。何の役にも立たないと弟子たちは思っていました。一体誰が弟子たちにそんなんじゃ何の役にも立たないよって教えたんでしょうか。それが例えば国家の強制であるなんていう場合もありますよね。今日は信教の自由を守る手術ですから、国家の強制について思いを馳せるっていうことに大きな意味があります。私たちの教会の歴史の中で国家によって、行く道をこうね、固定させられてしまったって。それ以外に選べなかったっていう、その不自由な中で、むしろ喜んで国家権力にすり寄っていったという私たちの教会の歴史がありますから、そのことに思いを馳せるっていうことには非常に大きな意味があると思います。一方で、この弟子たちと同じように、自分で自分を何の役にも立たないと決めてしまうことも実はたくさんあるわけです。で、そう思わされてしまうために持っている力までも削がれてしまったり奪われてしまったり、あるいは必要以上に自分を貶めてしまうという、そういうことも実はたくさんあるわけですよね。しかし神様は、そういう私たちをこそ、うまい表現が見つからないんですが、エンパワーしてくれる。そういう存在なのだと思うんです。この少年、まあ、ヨハネは少年だって書いてますけど、どうして彼は自分のお弁当を差し出したんだろう。何も書いてないんですよ。唯一書いてあるヨハネの福音書にもそれ書いてないんです。子供の弁当だったってしか書いてないんですね。なぜ子供は、その少年は、この弁当を差し出すことができただろうか。ここはね、すっごい興味深い、非常に面白い箇所だなと思いますよね。多分これは想像ですが、この少年はやっぱり神様にエンパワーされてたんだと思うんですよ。つまり根拠のない自信に少年はもう満ち溢れている。だから食べ物がないって大人が騒いでるときに、僕持ってるよって出すわけですよね。出せるんです。彼はその弁当が5000人に行き渡るはずがないなんて思わない。全く思わないでしょ。これ使ってって出せるんです。大人たちはそうはいかない。たとえこの5000人の中にお弁当を持ってる人がいたとしても、いや、私のは一人分だしなっていうのが頭に来ちゃうから、出せないですよ。いやいや、出したところで、何の役にも立たない、それこそね。何の役にも立たないし、これポチでどうしようもないしな。いや、かえって迷惑になるよな、ぐらいのことまで考えちゃって、多分出せないんです。でも、少年は出したんです。出せたんですよね。それは考えが及ばないとか、何も分かっちゃいないって、大人たちは批判するかもしれないけれども、用いられて間に合うかどうかなんていうことは関係ないわけです、少年にとってはね。持ってるから出したっていう。それだけでしょ、きっと。それこそがその根拠のない自信であって、神様によってエンパワーされている姿なんだと思うんですね。で、私たち大人はそれを忘れている。そして、それを忘れてるっていうことは、 最も大事な、私も神様に作られたんだよ、他に比べようのない極めて個別の価値を持った尊い命を私もいただいてるんだよっていうことを忘れてしまっているんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、私たちが自分の価値を自分で貶めることのないように、私たちを力づけてください。誰かが、社会が、人の価値を強制的に決めようとするとき、それに立ち向かうことのできる仲間がいることに気づかせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。